今日はイザヤ書の51章の、これもまた、救いに関する、予言ですけども、段落ごとに違う視点で、語られていまして、主からの呼びかけ、また主に対する呼びかけ、また預言者からの呼びかけと、まあ、いろんな角度で、語られています。こうして、イスラエルの、救いを、様々な面から、民の願い、また主の、見告げ、を重ね合わせて、告げています。これらが最終的に成就するのがキリストの救いですけども、そのことを予表するように、救いが必要なこと、救いが来ようとしていること、また救いを待ち望むようにと呼びかけている、この予言を見ていきましょう。主題としてはテキストに書きましたけども、これはすべてを、イスラエルの、慰めと回復の、希望、それが告げられていることを共に、見てまいりましょう。では、1節から11節まで交互にお読みしてお祈りをお捧げいたします。最後の11節はご一緒に、読みいたしましょう。イザヤ書の第51章1節から11節まで。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよ。まことに主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜びがあり、感謝と歌声がある。私の義は近く、私の救いは現れた。私の腕は諸国の民を裁く。島々は私を待ち望み、私の腕に期待をかける。義を知る者たちよ、私に聞け。心に私の教えを持つ民よ、人のそしりを恐れるな。彼らの罵りにくじけるな。目覚めよ、目覚めよ、力をまとえ、主の御腕よ。目覚めよ、昔の日、いにしえの世のように。ラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのはあなたではないか。 ご一緒に、はい。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは消え去る。天の父様、イザヤはこのように詩を持って主のご計画、主の呼びかけと主の御業を明かしします。主のお言葉の通りに神様はこの世界を作り、また私たちを作り、そして救いのご計画を一歩一歩成し遂げてこられます。どうかあなたとあなたのお言葉に耳を傾け、心を向けて主の救いを、その完成を待ち望むものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤはもうだんだんと力強く確信を込めて、主の予言の言葉を告げていきます。比喩的な表現も多いので、何のことだろうかというところがありますけれども、一つ一つ見てまいりましょう。どんな、視点で、ちょっと暑さでご動作してますかね。気にしないでいきましょう。まさか御言葉に反応してるわけではないと思いますけれども、さて、この1節から8節、9節から11節、そして12節から20節と、21節から、23節と分かれていまして、太字で書きましたように、1節から8節までは主ご自身が私に聞けと、私を思い起こせと告げます。そして9節、これも印象的な句ですけども、そこには目覚めよと、52章にも目覚めよと呼びかけてありますけども、この9節の目覚めよという言葉は、主の身腕よと、主ご自身に目覚めよとは呼びかけるのはおこがましいことです。神様は常に目を覚ましておられますけども、主の身腕、神様が御業をなされるのを待ち望んでいる呼びかけが記されています。主の身腕は誰に現れたのか、53章にも一節にありますね。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのかと、救い主の受難の働きが主の身腕として、神様の救いの御業として現れることに注目がだんだんとクローズアップしてですね、神様の救いの中心の技に予言は向かっています。そしてバプテスマのヨハネが呼びかけたように、救いが来ようとしている、あなた方は主に立ち返ってそれを待ち望めと呼びかけているのです。そして改めて、語り手は主に戻って12節から20節以降、私こそ 私がと主が改めて民に語りかけます。そしてそれにこうして21節以降、そこには、預言者として主の言葉を聞くようにと、イザヤもこうして語りかけています。主はこう言われると語りかけているんですね。他のところでは主はこう言われるとはなく、直接に主の言葉が語っていますけども、改めて預言者イザヤが民に熱心に呼びかけるのです。こうして慰めと回復が来るのだから、これから困難が及ぼうとしてもひるんではならないと、信仰を固く保て、また信仰を呼び覚ませと呼びかけているのです。さて、まず第一の部分の一節から八節を見てまいりましょう。そこには、誰に呼びかけているかということが冒頭に出てきます。義を追い求める者、主を尋ね求める者よと。神様の正しい裁き、また主ご自身を求めている、求めているならば、まず主の言葉を聞けと呼びかけます。主は何と告げておられるか、一節の三、四行目は自分たちのルーツがどこにあるのか、もちろん遡れば神様の創造と人類の創造に遡りますけども、イスラエルの民としては自分たちイスラエル人が神の選びの民として救いを担うようになったのはどこからかと、それを告げています。あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めようと。大きな、岩、そして、掘り出された穴と、岩を切り出した、まあ、採石場では、まあ、大きな岩の塊を、まあ、今では爆発する爆薬で、まあ、大きくはですね、切り出すんですけども、それは結構乱暴な話で、普通石を丁寧に切り出すときには、まあ、穴をコツコツやって開けて、それをこう、うまく並べてですね、切り出したい、ところで、その穴を開けて、そしてそこに硬いものを刺して、そして叩いていって徐々にひびを入れて切り出します。そのように神様はイスラエルの祖先アブラハムを多くの民の中から召し出して、ご自分の民として慈しみ育んで、そして不思議な方法で増やしました。アブラハム自身に告げたように、飢饉を通して、まあ、子孫が72人ですかね、ヤコブの、一族を、強大なエジプトに、先にヨセフを使わしてそこに移住させました。 まあ、カナンの地は、まだ、先住の、民がカナン人がいまして、急激に増えることは、困難でした。また、彼らは、主の御子であるように、主の忍耐の末に、追い出されることになるのですけれども、しかしそれを担うほど民は数は多くなく、また戦えるほど素養や勇気はありません。数もありません。その中で神様はエジプトで民を大きく増やして、そしてアラノの旅を導いて約束の地へと訓練しながら導き入れました。しかしその始まりは父祖アブラハムの召しからでした。そのことを思い起こして、そしてアブラハムの召しがどこにあったのか、このイスラエルだけでなく、すべての民族が、すべての民が主の祝福を受けるためだということも、その原点の時、召しの時に告げられたことです。自分たちのルーツ、また何のために主がこの多くの人々の中からイスラエルを選び、そして召されたのか、この原点をこれから来る苦難の中で忘れるなというのです。神様は恵みとともに試練を与えられます。神様が告げた通りになります。ですから主の召しの目的がなされなければ、民は滅ぶことは決してないのです。ある信仰者が、こう言いました。主の召してくださった技を成し遂げるまでは私は決して死なないと、不死身だと、だから心配してないと、そして必要な地上での働き終わったら、まあ、余生を送られるか早く召されるかは分かりませんけども、成し遂げるまでは私は決して死なないと。もちろん働き全うした後どう生きるかっていうことについては、きちんと準備しておく必要はあるかと思いますけれども、ともかく神様は必ず働きを成し遂げさせてくださるという確信を持つようにと教えています。これからイスラエルは国が滅びるような苦難に臨みます。しかし自身の、自分たち自身の召しが分かっているならば、たとえどんな困難があっても自分たちの生涯は無駄ではないし、自分たちは生き抜いて神様の計画を成し遂げるために神様が守ってくださる。これが信仰者すべてに与えられている主の約束であり確信であることを覚えましょう。こうして視点を苦難の後の救いに向けさせます。4節、私の民を私に心を留めよと、耳を傾けよと、教えが出て裁きをなさり、そしてイスラエルを通して主がなされる技は諸国の光となるからだと、そしてその義は近いと、はるか、年表からするとまだまだ、千年かかりますけれども、 あ、すいません、700年ですね。ダビデから1000年、イザヤから700年という時代の後に来ます。そして諸国島々、つまり世界中が主を待ち望むようにされる。そして終わりの裁きの時には天地、またそこに住む者たちさえ消え去る。しかし主の救いは決してなくなることはない。必ず完成する。だから信仰のゆえに迫害を受けようと、非難を受けようと恐れるなと。主に立つ者は必ず立ち続け、主を拒む者は滅びるからと、困難に負けないよう呼びかけています。8節、まことにシミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす。しかし私の義はとこしえに続き、私の救いは世々にわたると。まあ、今のは防虫剤が、また防腐剤がしっかりしてて、なかなかそういうことはないんですけども、天然の、衣はですね、虫がつきます、そして、ボロボロにされてしまいます。当時はもう、顕著な、ことです。残念ですけども、着物が台無しになることがあります。そのように主に守られていないものは、その大切なものさええー、失われてしまいます。しかし主に信頼するものは守られるのです。さて9節から11節に、目覚めよ目覚めよと呼びかけています。主の御腕よと。言い換えると、今が神様が御業をなさる時です。私たちは待ち望んで注目していますという呼びかけです。神様の御業はですね、そのままの状態を保つためにも用いられますし、また時が来ると目覚ましい働きをされます。天地を作られた時に神様がおっしゃるように、6日間であらゆるものが創造されました。地質学者、また天文学者は、これが奇跡でなくて起こったならばという前提ですけども、何億、億単位の年月がかかったに違いないと告げます。主が働かないでというか、主が今なしていらっしゃる、徐々にしか変化が生じないように安定を保っている状況で、この世界がゆっくりできたとすれば、何億年、何十億年かかります。しかし主の前に千日は一日よ、千年は一日のようですから、神様が立ち上がれば目覚ましいことが起こります。天地創造の時に勝る新しい創造が救い主によって 成し遂げられようとしているのです。人が罪から救われ永遠の命を持つように変えられることが一瞬で起こります。これがですね、少しずつ介入される奇跡によって罪を除こうとしていったらどれぐらいかかるでしょうかと。まあ、輪廻を提唱する方々の方法に習ったとします。もう人類の罪の歩みはもう何千年何万年もかかって私たちを蝕んでいます。それを少しずつ改善していこうとしたら何世代かかるでしょうか。人の力では無理です。まあ、品種改良とかですね、いう方法を用いて、良い、作物を作ろうと、もうそれはそれでも、何百年もかかって、出来上がるものです。それでも無理です。まあ、一部の性質を変えるぐらいしかできないんですけれども、でも主の御腕が働いたらたちまち、イエス様は3日間でとおっしゃいました。それがなされました。罪の支配を3日間で除き、失われた永遠の命を3日間で回復し、それ以降は信じたその一瞬で回復するように神様はなされました。主の御腕に告げます。9節の後半、1256ページの冒頭ですけども、ラハブそして竜を刺し、切り刻んで刺し殺したのはあなた主の御腕ではないかと。主は、教国エジプトを、たちまち滅ぼす方です。そればかりか天地をひっくり返すお方です。出エジプトの時に主はエジプトを打たれ、そして海の底に道を設けてイスラエルを救い出されました。そのように不可能と思える道を切り開いて神様は救いを成し遂げるのです。イエス様は私が道であり真理であり命なのですと告げられました。罪人がどうして神の前に近づけようと。しかし十字架は私たちを罪が許されたものとし、神の子供とし、そして大胆に神に近づけるもの、神の家族に入れられるものとします。救いの喜びが賛美される中で、頭に永遠の喜びがあり楽しみがついてきて、悲しみと嘆きは消え去る時が来ます。黙示録の22章もう聖書の終わりの部分ですけども、21章の 21章の3節4節、私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神が彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。この救いの完成の時が来ようとしています。主は改めて民に呼びかけます。民の信仰に対して主は咎めておられます。民の信仰状況を彼らが気づいて本来の幸いな信仰に戻るように呼びかけているのです。12節をお読みします。私こそあなた方を慰めるもの。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。と民は主を忘れてしまい、そして見えるものにおののき嘆いていました。そして自分たちを虐げるものをもうどうせかなわないと、主は私たちを見捨てたと絶望しているのでした。命に定められているはずなのに、滅びに定められているかのように民は絶望していました。しかし主に立ち返るならば、その困難から解き放たれます。必要は満たされます。海をかき立てるように偉大な威力を持って主は救ってくださいます。頼りは主の御言葉です。16節をご覧ください。私の言葉をあなたの口に置き、この手の陰にあなたをかばい、天を置き地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言うと。救いの時が来ます。改めて今度は民に向かって、エルサレムに向かって語ります。目覚めよ、目覚めよと17節にあります。かつては主の怒りを受けて怒りの杯を飲みよろめきました。18節は特にお母様方にはつらい出来事ですけども、彼女が産んだすべての子らのうち誰も彼女を導く者はなく、彼女が育てたすべての子らのうち誰も彼女の手を取る者はいない。せっかく産み育てた子が連れ去られ、あるいは殺されて、母は子供の成長、また成人して頼りになるという望みを絶たれるというのです。実際そのように多くの者が飢饉や戦争で命を落としていきます。暴行や破滅、飢饉や剣、その中で母たちは慰めを拒みました。どうしてそのような苦難が及んだか、主を捨てたためでした。 しかしその裁きの時は終わります。こうして今度はイザヤが出てきて、主がこう語られたと告げるのです。21節と22節の3行目まで言います。それゆえさあこれを聞け、苦しむ者よ、酔っていても酒のせいでない者よ、あなたの主ご自分の民を弁護するあなたの神主はこう言われると。まあ、この章でイザヤが自分を出すのはここだけなんですけども、預言者としてのもう使命感に満ち、同胞への愛に満ちて主の言葉をイザヤは語ります。主はこう言われる、見よあなたの手から私はあなたの手からようめかす杯を取り上げ、あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない、私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す、彼らはかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えていこうと言った。それで、あなたは、背中を地面のように、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せた。まあ、ここで予言が、次の章に続いていくんですけども、目覚めようと。エルサレムが再び立ち上がることを、主は呼びかけているのは、来週の箇所です。確かに苦難から、回復のする時が来ます。その苦難は不信仰から来ていました。不信仰のゆえに、正常な判断力をまた気力を失って、どうしようもできなくなる時代が、来ました。しかし主はそこから救い出してくださるのです。敵にもう恐れて、もう自分を捧げる、もう差し出すしかない状況ですけども、しかし回復の時が来ると、イザヤは予言を続けていきます。イスラエルの苦難、それは甚だしいものでしたけれども、このテキストの最後のところ読ませていただきます。すべての歴史の背後には支配者である主の御手がある。主は自身に逆らい続けたイスラエルを裁かれるが、アブラハムに与えた約束のゆえに彼らを見捨てず回復する。主はご自身の計画を、主のしもべを用いて成し遂げる。主は後にご自身のしもべとしてペルシア王キロスを立ててイスラエルをバビロン捕囚から解放するために用いられた。またご自身の御子をご自身のしもべとし、アブラハムに約束されたすべての国民をイスラエルを通して祝福するために用いておられます。そして私たちは肉ではイスラエルではありませんけども、霊のイスラエルの民としてそれを担っているのです。困難は、これから厳しくなるかと思いますけども、それは救いの完成が近いことを覚えて、私たちは信仰の原点に立って歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、 あなたをあがめます。いろんな、不安材料が増えてきている時代ですけども、どうか、主への信頼を失うことなく育んで、いけますように。そして、目当てを失っている方々にここに救いがあることを伝えていけますように、私たちを証人として用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。